それでは、本日の宣教の箇所をお読みしたいと思います。本日の宣教の箇所は、新約聖書、使徒の働き3章の、17節から21節になります。それでは、お読みいたします。使徒の働き3章の17節から21節。さて兄弟たち、あなた方が自分たちの指導者たちと同様に無知のためにあのような行いをしたことを私は知っています。しかし神はすべての預言者たちの口を通してあらかじめ告げておられたこと、すなわちキリストの受難をこのように実現されました。ですから悔い改めて神に立ち返りなさい。そうすればあなた方の罪は拭い去られます。そうして主の御前から回復の時が来て、あなた方のためにあらかじめキリストとして定められていたイエスを主は使わせてくださいます。このイエスは神が昔からその聖なる預言者たちの口を通して語られた、万物が改まる時まで天にとどまっていなければなりません。以上になります。それでは、イエスの再臨その結果と題しまして、高橋和義先生に、説教していただきたいと思います。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
またご一緒に礼拝できますことを本当に感謝いたします。月に一遍だけじゃなくて、もっとたくさん一緒にお会いできればというふうに常日頃からですね、思っているところです。まず感謝したいことがあります。一つはですね、この間
カフェ、
はい、に呼んでいただいて、なんかいいのかなと思ったんですけど、昭和の歌謡曲なんか歌ってた牧師のくせにですね、で近所からね、おいでくださった方たち、でも大変喜んでくださって、また私、岩手で生まれた、作った歌なんかも聴いていただいたりなんかしてですね、その証にもなったんじゃないかなというふうに感謝しておりますけれども、その折に、その翌日から私、お話、急に決まったもんですから、お話ししてなかったんですけれども、ひふみさんがさっと対応してくださってたのか、能登のですね、被災地の方たち の支援のために翌日から2泊3日で行くことにもなっておったんですけどね、その時に呼びかけてくださって、義援金を皆さんの席上で集めてくださいました。でそれもお預かりして、いくつかの他 の志のある方たちから寄せられたものも携えて現地に行ってですね、直接教会や教会が作った支援団体がありますので、そちらにお渡ししたり、おじいちゃんやおばあちゃんたちのために水汲みを一生懸命やってるっていう、こんなちっちゃい男の子がいるんですけど、その男の子はあんまり可愛いってお菓子買ってあげたりとかすみませんけど、そういうことのためには使っちゃったんですけどね、任せるっておっしゃってくださったので、本当に私の心が動くことに、神様が示してくださることに用いさせていただければいいんだなと安心感を持ってですね、行かせていただきましたので、そんなことで会計報告が何十何円とかになっちゃってね、はい、スーパーで買ったものですから何十何円で、ね、値段がつきますので、合計するとそんなことになりまして、今日実はこういう活動を今回してきましたっていう報告をせっかく作ってですね、会計報告も作っていただいて、預けていただいたものをこんな風に用いさせていただきましたっていう報告をも作ったのに、出かけに家に忘れるって
よくあります、ね、
大丈夫なんでしょうか。私2、3日前にですね、近所のスーパーで買い物をして、でなんかピッピッってやつありますよね、ピッピッってやって置いて、そしてもうなんか置いたらば終わったと思って、もうそれ持って支払いしないで スーッと出て、スーパー出てトポトポと何メートル歩いたらば、後ろから、あの、すいませんすいませんってね、可愛らしい高校生の女の子がね、後ろからかけてくるんですよ。あの店員さんでアルバイトなさってた方、あの、まだ料金いただいてないですけどいやいやいやいや、悪かった悪かった、いや、あなた泥棒扱いしないでくれてありがとうねってですね、あの、本当にねだってそういうところでしょね、もう疑われて捕まって事務所に来てくださいってね、引っ張っていかれたっておかしくないようなところでね、
職業
乗って出てきちゃったんですからいや、それあなたはご職業なんですか、はい、ですよとても言えない言えないですよね、なんかその場で嘘ついちゃいそうな感じのそういう場面でですね、その女の子が、あの、ここで続けてやってくださいって言ってですね、はあ、そうだったそうだったねってカードとかやってですね、はあ、本当に悪かった、親切にありがとうございます、いっぺんお礼を言ってね帰ってきたんですけど、うちに帰ってきて、あの、妻に言ったらば、はあ、本当に私これからあなたのそばにずっと観音的になるわ全部あの私が買う時も私のそばに行って最後までいてねみたいな、よく考えたらね、いつも女房と買い物に行くとね、この同じことやってるんですよ。で、私はあのピッピの係になったのね、で、こう置いたわけですよ。そしたらあとは支払いは家内がこうガチャってやってね、だから私も先にこうやって行ってっていう、そういうルーティンになってたんですね。ちょっと言い訳みたいなことそれでね、あの、思わずね、知らずそのすっかり習い性になってる通りに動いてしまったらしく、あ、もう本当にこれから気をつけなくちゃなと思って、はい、何を言いたいかというと、それであの報告書を忘れましたっていう長い説明なんですけどねあの、そんなわけで、あの、次回になってしまうけどですね、あの、皆さんの志を確かにお届けしてまいりましたので、まずそのことをあの感謝したいと思います。特にその教会、あの、能登半島に点在するいくつかの聖書教会グループっていうグループがあるんですね。あの、能登だけにあるんですけども、その教会の先生方が集まって、こうなったら本当に教会としてもね、あの、地域の方たち、被災した方たちのために何かせねばというふうにあの志を立てられて団体を作りました。今はあのボランティアですとかね、それから物資の受け入れとか、そこでもう教会、一つの教会、大きな教会があちらにあるんですけど、こちらの街道の一角をも使ってね、もうどんどんどんどん物が動いています、人が動いています。どんどんどんどん今は瓦礫の片付けっていうのがまだあの必要なところの 2%、 行政の発表ではね、 2% しか続いてない、半年経ったんですよ皆さん、半年経ったのにまだ 2% っていう段階で、もうね、一般の力でね、あの、こ、うちも頼む、うちも頼むって噂を聞いてね、能登ヘルプっていう団体なんですけど来るんだそうです。そして、じゃあ今日はそこへ、明日はそこへって言ってですね、あの、現地の方たちにこうしてほしい、してほしい、丁寧に聞き取りをしてね、そして何は捨ててもいい、何はあの取っておいてほしい、ちゃんと聞いて、そういうあの片付けの働きが今中心なんですけど、やがてですね、もうそろそろあの仮設団地に皆さんが入られるようになったんですね。そうすると私の経験では、もうすぐに今度は見守りとか、それから寄り添いとか、そしてあの安全なところに収まって2、3週間経ってみるとほっとしてね、そうするとなんかあの目的なくなる、行き場所がなくなる、そしてあちこちに住んでたところの近所の友達との関係はあの一旦根っこが切られて、で仮設団地にドーンドーンって入れられるでしょ。そうすると全くあの見ず知らずの名前も知らない人たちと一緒に生活するようになる、そういう環境に移ってくるので、あのそろそろ仮設団地の集会所というのは立派なのができてますので、そこに皆さんをあのお呼びかけして、皆さん集まっていただいて、まあ作り物をやってもいいし、女の方はネイルアートをやってもいいし、とにかくその今まで本当にひどい目に遭ってきたっていうことに変えて、これから少し綺麗なこと、好きなこと、楽しいこと、ちょっとリッチなことをやるっていうことを、そういう場を提供して、少しずつ少しずつ人がその被災の痛みっていうね、あの喪失っていうもののそういうトラウマから回復していくっていう段階がもう来たんです。で、そのようなことはあのまだ現地の先生方、あの代表者になってやってらっしゃる先生方はこれが初めてなので、毎日毎日初めてのことなわけですよ。で、私は11年間ほどの経験があるので、 そろそろこういう段階が来ますよって、うん、私がなぜあちらに行くかというとね、その被災者を支援している人たちの支援をするっていうことが私の役割だと思っています。まず一つは疲れ果ててしまう、支援者が疲れ果ててしまう、被災者と一緒にこう倒れてしまってはいけませんので、元気に継続できるように意味があることをやってるよって励ましてね、こういう時代がもうすぐ来るからこういう準備をしていた方がいい、早く聞き取りやった方がいい、で聞き取りはこういうふうにやった方がいいってですね、今回私も単独である仮設団地に入っていって、現地の人たちこれから何してほしいですか、支援団体の関係のものなんだけども何かやって差し上げることがあるとすれば何ですか、いい意味で御用費ね、欲しいことをやってあげないといけない、やりたいことをやりに行くんじゃなくてね、やってほしいことをやるということが基本中の基本ですので、まあ、そういうリーダーシップになってたくさんのボランティアの方たちをこう配置してですね、やってらっしゃる先生が疲れ果ててしまわないように、特に皆さん牧師なので普段は牧師ですよね、で教会の牧会があるわけですよね、日曜日に礼拝がある、その準備もあるので、その今まで両手でやってたものも片手休めて支援活動をやってますので、もうこちらも立ち行かなくなるっていうようなことがもう1年半となると来るんですよ。その時に本当に支援側に立っている牧先生方、教会の皆さん方ね、主だった方ですが本当に疲れ果ててしまうという気が来ますので、私はそれをそんなことにならないようにね、皆さんお元気で教会も祝福されながら支援活動も立派になさって、地域の人たちの間にね、教会が実際に自分たちの生活で困っている、日常的に困っていることに共感がぐっと入ってきて本当に助けてくれたっていう良い福音の証をねなさることができて、信頼関係を太い信頼関係を今まで本当に北陸の難しい飲酒の濃いね、非常にこう排他的な、地域だったところにですね、教会が本当に入っていくために、福音を伝えるための関係づくりというんでしょうかね、それになかなかこれまで手がつかなかった、実は一番土台の部分にこの度の被災、それに対して教会がどのように、ね、対処したかということがすごく鍵になると思います。大きな変化が起こるかもしれません。北陸の福音宣教、石川県の福音宣教のために、今まで開かれてこなかった新しい扉が福音のために開かれるかもしれません。今その瀬戸際に立っていると思いますので、そんな思いでですね、これは私の誰にも頼まれてないんですけどね、働き使命だなと思って聞かさせていただいてるんですけど、皆さん方が本当に支援してくださって、また祈ってくださってね、送り出してくださるっていうことで本当に助けられております。被災地の現況がですね、被災者の現況と同時に、それを支援している人たちの現況っていうものも少しずつ皆さんに理解していただいて、そういう応援が本当に大切だということをですね、理解していただきながら続けて祈っていただければと思います。その意味でも今回2回目でしたけども、訪ねることができて本当に感謝です。そしてまた秋になったらね、2、3ヶ月に1回ずつぐらい、だいたい3ヶ月ぐらいでこうフェーズが変わるものですから、そういうことのためにですね、ちょうど次の段階迎えた頃にこう訪問をしてですね、先生方を継続的にお助けできたらいいなというふうに思っています。続けてお祈りしていただければと、また感謝していただければというふうに思います。そんなわけでちょっと最初はね、物を忘れた話とかね、危なく捕まりそうになったんですね。ちょっと恥ずかしい話から始まったんですけども、感謝、本当に感謝のとのために皆さんぜひまたお祈り、お支えいただきたいということをまず一つ、今日の説教の話とちょっと別ですけれども、証半分ですね、皆さんに、申し上げました。ぜひお覚えください。よろしくお願いいたします。今日の御言葉に入りたいと思います。今日読んでいただいたところをお読みしてお分かりになったことだと思いますけれども、この箇所にイエス様の再臨のことが書かれていたと思います。万物の改まる時 という言い方をしてましたね。それから主の御前から回復の時が来る。この言葉は非常に重要ですよ皆さん。主の御前から回復の時が来る。再臨のことを聖書は回復の時と呼んでいます。また万物が改まる時、同じ時、どういう時か、イエス様の再臨はどういう時か、主の御前から回復の時が来る、万物が改まる時が来るというふうに語っています。今日は、今私たちが立っている生きている時代からすればさらに未来の先行き、本当にこう聖書はどういう未来像を私たちに教えているのかということをお話ししたいと思います。長く続いてきました救いの基礎のシリーズなんですけども、あと1回予定してたんですけど、今日に1つにまとめさせていただいて、そしてシリーズは今日で閉じたいというふうに思っています。次回からは例え話のお話に移ろうというふうに思っておりますので、それも覚えていただければと思いますけども、今日その救いの基礎と頭の創造の話からね、聖書の時代の移り変わりに準じて、それに沿って聖書全体が教えている私たちがいただいた救いとはどういうものであるかということを改めてもう一度、みんな分かっているつもりだということをもう一度改めてですね、初めて読む聖書を読む心のような気持ちで学びたいという思いでですね、ずっとシリーズで学んできました。最後がこれから先のことです。イエス様の再臨のことを今日学びたいと思います。そして皆さん暑い、毎日暑い最中、こうやって忠実に礼拝においでになってお疲れでしょう日々にね。ですからあんまり難しい話をすると寝ちゃうといけないので、ね、今日はねあちこち最後なんでね、イエス様の再臨にまつわるあちこちいくつかのところを小説読みながら、聖書にこう書いてありますね、聖書にこう書いてありますねっていう話をします。そして本当に私たちの信仰ですね、基礎的なね救いの基礎をリフレッシュしたいというふうに思っています。今朝もう一度私今日お話しする予定の内容です。もう一度聖書を、確認しながらですね、朝短い時間でしたけども読みました。本当にね未来に対するこう見通し、先行きの見通しがもう一度心の中に溢れてきた。すごく嬉しい気持ちになりましたね。年齢的にももうね、前期なんとかとかっていうやつに入ってきてるんですけども、でもこの人生の、終盤に差し掛かってもなおまだ、この神様のご計画の中で私たちに、未来がある、希望がある、私たちの目当てがあるということですね。私自身がまず皆さんにお話しする前に恵まれましたので、本当に今朝感謝してここに立っています。この世の終わりに、向かってイエス様が再臨なさるその時というものを中心にしてですね、神様がこれから先々どうするおつもりでおられるか、分かりやすく言うとね、これから先々神様はどうするつもりでおられるかということが分かるということが、どんなに私たちにとって素晴らしいことかね、それを皆さんで共有したいというふうに思っています。細かいことは分からない、ここの起こることすべてすべてね、こともこのことも全部教えていただけるわけではない。だから私たちにとっては、なお未来はこの不確定な部分、未知の部分ですね、未経験な部分、思いもよらない部分があるから、まだこれからもどんどん続くでしょう。私たちの心はそのことでかき乱されることもあるかもしれません。個人個人の病のことなんかですね、私たちこれから本当に重い病気をですね背負うことになるんでしょうか、そういうこともあり得ると思います。世の中のこのウクライナとロシア のことだとかですね、ハマスとイスラエルの戦いのことなんかを見ますと、いやー私は本当に実際に心配してますよ。私に孫は橋におってね、彼らがこれから生きる時代がどういう時代になるのか、私はもうそろそろね召されるから いいかなと思いながら結構長生きしたりなんかしてね言ってたけどまだ生きてるじゃないかって言われそうですけど、いやそうなった時には私たちが生きる時代が嫌な時代がまたねこう70年80年って、私たちもついこの間私たちの国も戦争したばかりですよ。インドネシアに行って私たちの軍隊がね本当にひどいご迷惑をかけてきたんですよ、ね、そういうことは繰り返したくないって思ってね、反省して国の、ね、土台から基礎を作り直して憲法も新しくしてねやり始めたはずなのに、なんだかいつの間にかねそういうものがぐわーっと大きなうねりでまた愚かな方にですね回り始めているっていうことをひしひしと感じながら、そんな時代を私の孫が生きるのはかわいそうだね。だから私はじいちゃんばあちゃんの役割はね、そうならないように、国が変なことにならないようにまたね、孫たちが生きる時代が幸せな時代で平和な時代で豊かな時代であるように、希望があるように孫たちにね、そういう思いをですね、私今強いですね、なんかあんまり国がひどいことするんだったら私なんだ俺がやってるっていう気持ちになりそうな気持ちに、ちょっと割と喧嘩早い方ですから、ね、危ないんで女房に引っ張ってねブレーキかけてね、そんなこと言ったら捕まるかもしれませんよなんてね、なんかちょっと危ない荒っぽいこと言うんですよ、ね、はい、ちょっとポロッと出たらね聞き逃してくださいねそんなことをですね思う時にですね、私たちの神様がこれから先どういうふうにどんな方向に導くおつもりでいらっしゃるかっていうことを知ってるっていうことが、私たちは世を儚んでね希望を失ってしまったり自暴自棄になってしまう、どうせ、ね、どうせこの世界がこんなものなんだってもう社会を諦めてしまったり時代を諦めてしまったりするようななりかねないことです。だから本当にねこう適当に悪いことでも適当にしてね、得なことを見つけて悪いことをしていっていいんじゃないか、そういう不道徳な、そういう思いになるっていう人たちも時代今の時代の流れでいますよね。そしてもう本当にその時その時目の前のことだけで、そして金銭のこと名誉のこと地上的なこと世の中的なことだけでどっちが利得があるか、ね、まあ、トランプさんだってねこうアメリカに利益のあることだけにするんだって言ってますよね。いやートランプさんちょっと私忠告してあげたいよねそれでいいんですか。アメリカっていう国は少し前だともうちょっと誇りのある国だったと私は思って、その点は尊敬できるな、さすがアメリカだって、ね、思ってたところもあったんだけど、これからそんなこと言い出したらね、とにかく得な方こういう生き方がもう個人個人でもするようになった。さっき若い人がね今の昔の少し前の日本人と違うなって話にねおっしゃってたんですけど、本当だと思いますね。でも若い人たち責められないよ。若い人たちが今どういう空気を吸ってるか、若い人たちがどういう思想を吸ってるか、私たち古い時代の生き物だから古い時代の価値観とか希望とかそういう思いがまだ残っていて今も生きてる。だけどこの若い人たちは今の時代この10年20年のことしか知らないで今を生きてる。この若い人たちがなんてもう本当に丸腰で生きてるようなそういう気の毒なかわいそうな、そう生きざるを得ないようなねそういう投げやりな自分の心も体も痛めつけるようなことをして、生きてるっていうこと、それがいろんなところにこう若者たちの習慣の中に現れてきてるっていうことを考えると、いや神様はどう思ってるか、神様はこれからどうしようとしていらっしゃるのか、それを私たちが知ってるっていうことは本当に大事なこと。私個人のためだけじゃない、教会もそうです。教会もね時代の流れでね世の流行りにこう取り入れるんですよね、世の価値観を取り入れるんですよね。世の中がこうずっと大きな流れでいると気がつかないんですよ。それが教会の中に入って、自然と私たちクリスチャンも教会の役員会の会議がどんな価値観で話し合いをしているか、本当に御言葉に立っているのか、神様がこれからどうしようとしているか、 ていうことにのっとって話し合わなくちゃいけないのに、そういう決断をしなければいけないのに、教会ももう世の流れにバーッと流されて染まってですね、そういう教会の様子もちらちら見えないわけでもない。人の文句は言いたくないけどね、よその教会やよその先生の牧先生の悪口言うのは趣味じゃないんですけども、けどなんだこれはと教会のことを見てもそう思う時もあります。ですから長くなりましたけど、神様がこれから先どうしようとしてらっしゃるのか、小さいことまでは分からなくてもそこに不安はあるけれども、大きな流れとして神様がどういうふうにするつもりでいらっしゃるかということを知ることが大事です。そういう生き方をするクリスチャンとして、今の時代次の時代に働きかけていきたいものだと思います。そういう目で見ましょう。使徒の働きのこの箇所、先ほど読んでいただいたんですけども、そんな観点でこの箇所をもう一度皆さんご覧になってみてください。3章の使徒の働き3章の17節から、さて兄弟たち、あなた方が自分たちの指導者たちと同様に無知のためにあのような行いをしたことを私は知っています。無知のためにあのような行いをしたというのは、端的に言えばイエス・キリストを十字架につけたということですね。そのことを指しています。あんな無知なことをやった、でもそれは自分たちの指導者たちと無知のためにそれをやったんだということを私は知っているというふうに、これはペテロのメッセージですけど、ペテロは理解もあるね、そんな考え方でキリストを、せっかく神様を与えてくださったメシアをあんな十字架にかけて殺すっていうことまでしたっていうのは、彼に対する同情心もありますね。あんたたち無知のためにそれをした、イエス様もおっしゃってますもんね、この人たちは何をしているか自分でわからないんです、主を憐れんでくださいと祈られたイエス様のお心をペテロも持っています。無知のためにそれをしたんですね。しかし神は全ての預言者たちの口を通してあらかじめ告げておられたこと、これは旧約聖書のことですね。旧約聖書で語られていたこと、それを見ることは非常に大事だとペテロは言っています。今の私たちの時代にこれすごく大事なことなんですよ。旧約聖書ではどう言っているか、新約聖書を理解するときにね、旧約聖書ではどう言っているかということが反映された理解をしないで、新約聖書、下手すると新約聖書だけ読んでる人いるんですよね。新約聖書だけ読んで、そしてその新約聖書で使われている言葉、現代ではどんな意味を持っているかということで読んでいくのは、聖書を読んでんじゃなくて聖書に読み込んでいるんです。今の言葉遣いを、今の考え方を聖書を読んでいるように見えながら、聖書を読んで全部自分の言葉を読み込んでいくっていうね、読み出すのではなく読み込む、そういう聖書解釈が蔓延していると思いますね。キリスト教書店で売ってる本もあんまり安心できないいやこれは世俗的な考えでしょうとかね、そう思ってみるとね、旧約聖書ではどう教えてるのかっていうことが背景にちゃんと踏まえられていない新約学とかね、立派な学問になっているんですけど、気をつけなくちゃいけないと思います。すなわちキリストの受難を実現なさった、ですから悔い改めて神に立ち返りなさい、そうすればあなた方の罪は拭い去られますと彼は言いました。そしてすぐに再臨に行くんです。そうして主の御前から回復の時が来て、もう一足飛びに飛びますね。イエス様を信じなさい、そうすれば罪は拭われます。今これをお話をですね、ペテロの話を聞いていたその時代、まあほぼ2000年前に彼の周りにいた聴衆たちがこれを聞いたんです。あなたの罪は拭い去られます。今その時のことですよね。ペテロはそうして主の御前から回復の時が来るって、もうすぐに行くんですよ。一番最終的なところに行くんですよ。最後のことを知ってるってことがどんだけ大事かって、ペテロもよく理解してたんだと思うんです。私はね、農家の息子なんです。トラクターの 作業の話をどうしてもしたい。トラクターでね、私、高校大学の間教会に行き始めたばかりのことなんですけど、父ちゃん母ちゃんと一緒にですね畑やるんですけど、母ちゃんやばあちゃんは最後のこういろいろやった後の最後のこう草むしりとかね、女性体強くないからね、力もそんなにこう男のようでないので、できることを担当する。だから、作付けした後の仕事が母ちゃんの大変なわけですよ。で、父ちゃんは今日はあれするんだ、これするんだ、これこうして、で今度はこっちの芋を作ったところに今度は人参まんべとかね、彼はダイレクターですので、これ全体を考えてるわけですね。そうすると彼はですね、もう車に乗って出かけてしまうで、大体の機械仕事は私がしてたんです。ある時気がついたことがあったんですよ。面白いいいこと気がついた。聞きたい？その料金高いんですけどある時ね、トラクターで畑をうなうっていう言葉を使うんですけど、これは農家の言葉だ、分かりますか？前に作付けして一冬越して、そのままになってた畑を今度はもう一度種まくために、こうガーってこのトラクターの後ろにね、こう回転する輪がね、4つも5つもついてるやつを後ろにつけてて、こう レバーをグッとやるとですね、その機械がでガーッと落ちて地面にガーッと入るんですよ。でそれをトラクターですから力だからグッと引っ張ってやるわけ。そうするとバッと後ろ見るとね、もう種まいてくださいってもう言ってるかのごとき、きれいに整った畑ができるんですよ。気持ちがいいよ畑に端から端にね、ぐーっていくでしょ。ぐるっと振り向くんです、はい、眩しいですか？大丈夫ですかそしてまたガーって始まってくるんですよ。そうすると行って帰ってくると、だんだんだんだんそれがこうきれいに畑がね、うなう。そこを溝を掘ったり、種をまくための、ね、穴を開ける作業を子供にやらせたりなんかして、でその間を入っていって種をこうね、日本の農業っていうのは集約農業ってね、すごい細かいんだ。種粒 2,3 粒入れていくんですよ、勤勉じゃないとできない仕事だね、農家の仕事はね。農家を褒めそやすのは私の畑の今日のメッセージの中心じゃないんですけど、でところがね、ある時ね、行って帰ってくる時、最初下手くそだからね、曲がっちゃうんですよ。で、あーっとっとね、で行って帰ってくる時に、さっきやったところの端に合わせてこうまっすぐ行こうとするんですよ。だからもうタイヤのすぐそこでちゃんとこう注目してね、こう微調整しながら微調整しながら行くんです。行って帰ってくるとこんな曲がってるの、まっすぐ来たつもりなんだけど、でしょうがないからこうなってるから、ちょっとやったところに重ねてこうなってるところももう一遍やらなくちゃいけなくなるわけですよね。ちょっと話がこの話ばかりこの話ばかりしててよくないんですけど、ある時からね、くるっと振り向いて戻る時に遠くを見ることにしたんです。あと必ずね、木がある、遠くにある木なんですよ、川の向こうの木、それめがけてもう下は見ないの。タイヤはぴったり合わせようと思ってタイヤをこうやってると結局ぐにゃぐにゃ曲がるからまっすぐにするんですよ。そうするとね、自然と手が動くんですよ、ハンドルが動くんで、これとまっすぐなの。じゃあ何を言いたいかというと、皆さん、遠くを見るとまっすぐになるんですよ。だから言いたいんですよ、ペテロもだから言いたいんですよ、ね、あなたたち救われてイエス様にして悔い改めてイエス様を信じて罪が拭われました、よかった、じゃあこれから最後の方を見ましょう、主の御前から回復の時が来て、あなた方のためにあらかじめキリストとして定められていたイエスを主は使わせてくださいます。これからのこと言ってますね。このイエスは神が昔からその聖なる預言者たちの口を通してまた言ってます、旧約聖書のことですね、
聖なる預言者たちの口を通して語られた万物の改まる時まで天にとどまっていなければなりません。まだイエス様はとどまっていなくちゃいけないんだ、今そういう時代なんだと2000年前にペテロは言ったんです。そしてそれが今も続いています。なおまだイエス様の再臨は到来してませんよね。イエス様がおいでになる時は回復の時です。万物が改まる時です。どうして改まなくちゃいけない、あのアダムとエヴァの罪によって世界に罪が入り、そして死が入ってきたからですよね。ですから改めなくちゃいけないんです。一度神様が素晴らしい、見よ甚だよかったと旧約聖書ね、創世記は言ってます。甚だよかった、神様が本当に美しい、調和に満ちた、美に満ちた、力に満ちた、可能性に満ちたこの世界をお作りになった、私たちだけじゃない、この私たちの立って歩いているこの地面も、宇宙もこの世界もこの空間も非常に良かったんですよ。そこにアダムとエヴァのとの罪によって罪が入ってきました。罪が支配するようになりました。そして死が入ってきて死が支配するようになりました。私たちはみんな死するものになりました。それを元のように戻すんです。それがイエス様が再臨なさる時の最終目的なんですね。それで私はここでね、皆さんにお詫びしなくちゃいけないと、牧師としてお詫びしなくちゃいけないと思っている。このことは読めばわかるはずなのに、私は長い間ですね、そうじゃない考えを持ってきたし、それを語ってきたというふうに反省しているんです。それなぜか、何のことかというとね、この世界は終わります、で滅びるっていうようなことも聖書の中に確かに出てくるから、あ、滅びるといえば私たちが現代で言葉で使えばそれはなくなることだなって思っちゃうじゃないですか。でその方がすんなりすっきり分かったような気がするんですよ、ね、だけどさっき言ったように旧約聖書の方からずっと見ると、旧約聖書は一貫してね、神様はこの世界を滅ぼす、つまり消し去るとか、抹消するとか、そういう意味の滅びっていうことは言ってないんです。罪に対して、悪に対して、また死に対して神様は必ずそれを裁かれるっていうことは書いてあります。けれどもそれはこの世界がなくなるとか、全部すっかり終わるとか、ですから終末、世の終わりっていうと、もう一旦何もなくなって、あとは神様のことを信じるっていうね、信仰に満ちた美しい霊だけの霊的な世界を神様はもう一遍作ろうとしてるんだっていう意味の天国っていうイメージを私はずっと持ってきて、改めようとしてらっしゃる神様なのに、回復しようとしてらっしゃる神様なのに、私は一遍、分かりやすく言えばチャラにして、この私たちが生きているこの世界をチャラにして、理想的な霊的な世界、霊界のようなものを作るっていう、それが天国で、私たちが作られたそこに入れていただく神の国っていうのはそのことを言うんだっていうふうな理解をずっとしてきましたけども、読めば読むほど、新約の言葉を旧約のベースで読めば読むほど、私は神様は回復しようとしてるんだ、そうじゃないか、回復しようとしてるんだ、滅ぼそう、なくそう、消そう、消し去ろう、そうではないんだよ。でもそうと思って、私はですね、高校時代に聖書を読むようになって、一番最初に抱いたこう疑問っていうものを思い出したのね。長く心の中でチクチクチクチク、それがね、変だな変だなと思ってたことがありました。それは何かっていうと、神様はこんだけ神様の全力を注いで作った世界なのにね、それがアダムとエヴァが罪を犯して、罪が入ってきた、汚れてしまった、死が入ってきてしまったからといって、これ諦めて別のもっといいものを作るからいいやって神様が考えるように思えないって思ってたんですよ。それ高校時代だった。私、おかしいな、あんだけ一生懸命お作りになったのにね、そして身を甚だよかった、見よ良かった、良かったよ、見よ甚だ良かった、非常に良かったって言ってる神様が作った世界を、そんなにやすやすと神様が、じゃあこれはもういいや、別のもっといいのを作ろうって、 そうじゃなく神様は惜しまれるんじゃないかなと。皆さんもそう思いませんか？そうと思って読むとね、旧約聖書は神様が私たちを惜しんだ歴史ですよ。イスラエルが逆らっても逆らっても逆らっても逆らっても、神様はそのたんびに神様のところに立ち返ってくる人たちをもう一度許し、もう一度許し、もう一度許し、そうしてきた。決して諦めることがなかったというのが旧約聖書のイスラエルの歴史じゃありませんか。それが神様のお心なんですよ。本当にそれは私は大事な点だと思うんですね。その神様、その神様を思えば新約聖書の言葉というものを私理解しているとき、理解しようとすると気をつけなくちゃいけない。私はですから、私は今までね、私たちは死んで、そしてやがてイエス様がおいでになる、そういうことはもちろん信じてましたよ。今も信じてます。前もそのように同じように信じてました。イエス様がおいでになる、イエス様は私たちをよみがえらせてというのも霊的に考えてました。私はでもちゃんと肉体を持ったって書いてあるのね。どうしてそれを私は薄めて考えてたんだろう。それをまた私は語りました、講談で何回となく。私だから嘘言ってたことになるよ、牧師なのにね。教会の講談から聖書の教えてる大事、これ基幹的な教えですよね。私たちの蘇りは霊体で蘇るっていうんじゃなくて、このちゃんと生身の肉体、しかもこの汚れた肉体に戻るんじゃなく、イエス様のように清められた肉体を与えられて、それで神様の国に入る。だから入ると言ってる神の国、天国と言ってるそのところも霊界じゃないんだ。この世界が更新された、回復された、その世界に私たちを神様入れてくださるんだ。そうするとなんかね、この見てる、この吸ってる空気、この浴びてる日の光がね、すごく神話感があるわけ。ああ、この世界は続くんだ、回復されて更新されて続くのだ、そこが神の国なのだと聖書は語っていることに、私は今までどうも都合の悪いことはみんな天国天国、説明できないことは全部、あ、それはね、あ、蘇りって言ってもね、こう体って言ってもね、それはまあ霊的な意味でね、なんてね、そういうふうに考えてたんです。今そう思っていくつかこう、ね、聖書関係の書かれた本を読むと、そう書いてあるね。だから多くの方たちが今もそのように理解してるんだと思うんです。私はここでこれまで、まあ、嘘ついてたつもりはないんだけど、私自身も教えられて、もうすっかり入っちゃった高校時代にね、もう50年かそのぐらい経ちますよね。それがもう入っちゃってて、でそういうもんだ、ここはこう解釈するもの、このことはこういう意味って、ほら意味もセットで教えられちゃうから、そうだなと思って、それをそのまま恩返しじゃないんですけど教えてきたんじゃないか、なんて情けない牧師だったことか。聖書をもっと本当に読むべきだったんだけど、まあ、先入観というかね、一度かけてしまった色眼鏡っていうことね、なかなか自分はね、そういうサングラスかけてるのに気がつかなくなりますよね。真っ暗になってもサングラスかけてるってね、あ、明るかったんだなんてねいうことってあると思うんですよ。撮ってみたら違った世界だったのにって、変な見方をして、そういう世界なんだとばかり思っているっていうことが私の中で起こってたんじゃないかと思います。ですから私は遅ればせながらですけど、この年になってからですけど、お詫びしたいです。私からそんな話を聞いたことがあって、大体はあってんですよ、ね、変なこと言ってたわけじゃない、頭から尻尾まで全部おかしなこと言ってたわけじゃないんですけど、この天国観、救済、救いとは何であるか、で私たちは、蘇ってそのして御国に入れられてっていうことが実際にはどういうことなのかってことについては、 私は間違ってたと思います。ある牧師とはこういう話を全部しています。その先生もそういうふうにもう理解が変わったというふうにおっしゃってました。そういう人が実は増えています。でもね、私も不思議なのは、じゃあどうして俺たちは謝んないの、俺たち嘘言ってたことになるんじゃないのって言うと、なんか、うん、まあでもちょっと牧師先生無責任じゃありませんかって私思うんだわ。だから私はやっぱり謝りたいんですよ、本当に申し訳なかったなと思って。異端みたいなもんだからね、ある種のね、うん、全部霊界だと思ってた。でそれがね、私教えられたのはね、実はその宗教改革者で彼らであっても、その前の13世紀のトマス・アクイナスって、カトリックの偉大な神学大全っていうね、決定版の本を書いた、神学を決定した人がいたんで、この人たちがあのアリストテレスの影響を受けてた。アリストテレスは霊は尊い、肉体は汚れている、これを簡単に言うと生俗二元論っていう、人間は肉体も魂も全部体で一つでしょ。これが神様の作ったもので、神様のそれを非常に良かったって、それが人間観ですよね。聖書の霊だけじゃない、私たちの肉体、罪を犯したから悪くなったけど、いや、もともと悪いものを神様が作ったんじゃないじゃないですか。神様は良いものを作ったんです。私たちの肉体も霊と同じように、霊とともに良いものです。すごくね、明るい人間観を持ってるんですよ、キリスト教が。聖書はそういう教えなんですよ。だけど霊だけいい、だからいつの日かパーッとね、天国に吸い上げられて、ね、そこでパーッなんか、ね、光子さん、あんあんあんあんなんて、ね、反響しちゃったりなんかするからね、こうふわふわして浮いちゃってね、こう妊婦さんが着るようなスモークみたいな、賛美歌はずっと歌ってるみたいな、賛美歌はいいことなんだけどさ、ニコニでは賛美があふれてるって書いてあると本当になんだけど、何か活力のない、リアルな感じのしない、やる気もないそういうなんかね、とにかく逃避の場としての天国感っていうのを、どうもキリスト教はそのアクイナスさんしかり、宗教改革者しかり、そこについてはもう本当の改革が、改革を完全にやり遂げることができなくなったまんま500年今経っているっていう、この2000年間なんですよ皆さん、キリスト教の歴史ね。だからこのアリストテレスの哲学、生息二元論を乗り越えなくちゃいけない、今キリスト教全体がそういう影響を受けていると思ってたら、実はあの東方正教、ロシア正教ね、あの正教系の教会がカトリックとはむっと手前に分かれてるから、彼らはそう考えてないなって。東方正教の人たちは今私が申し上げたようなもっとリアルな天国感を持ってる、この世界が改変されるんだって彼らはずっと思ってるそうですよ。要はそれ彼らにとっては珍しくないんですよ。私今ごめんなさいって言ったでしょ、いや謝んなくていいかなって彼らは私たちとずっと2000年間同じです、誇りを持っているんですよ。その点では東方正教に私たちは負けてるね一旦ね、変な方に曲がっちゃったんですよ。アリストテレスギリシャ哲学の影響ですよね。分けて考える、でこっちがいい、こっちは汚れてる、こっちが悪いんだ、だからここから離れれば離れるほど私たちは神様を喜ばせるようになるんだ、そういう意味で私たちは霊的って言葉を使うんですよ。もう霊的って言葉が聖書の言い回しと私たちが日常的に使っている霊的って言葉と全然違うの。霊的っていうのは神様のご計画通りっていう意味です。魂も心も体も清いものとして良いものとして作られたと受け止めるのが霊的な理解なんですよ。そんなわけでそう思ってみる、分かってみるとね、いや私たちクリスチャンとしてね、自然にこう植え付けられた、まあもう本当にこう染み込んでいる言葉遣い、考え方、もう本当に習い性になっているから、 自然と取ってる行動、自然と話している言葉、自然と抱いている考えっていうのが、本当に一つ一つ私これで本当にいいのかなってこう一つ一つこうその都度その都度ね立ち止まって置き換えもう一遍こう置き換えしていかなくちゃいけないんじゃないかなって。私今68なんですけど、これからどのぐらい神様が生かしてくださるか、その間中私はこれまでの間にね変な風に受け止めてしまった聖書の知識を置き換え作業をする、そういう意味で私求道者だと思ってるんです。今初めて聖書を読むごとくもう一度聖書を読みたいって思ってます。そんな思いでですね、今日はイエス様の再臨というのは改心される、万物が改められる、もう一度神様が天地を創造なさって非常に良かったとおっしゃったあの世界に神様が回復しようとしていらっしゃる、主の御前から回復の時が来るってペテロは語ったんです。そこに神様は持っていこうというふうなおつもりでいらっしゃるっていうことだけは私たちは分かってるんです。細かいことは分かりませんけど、神様の大掴みの神様のおつもり、神様どういうおつもり、どうしようとしていらっしゃるのかは分かってるというのはなんて神様感謝なことか、皆さん嬉しいんじゃないですか。私たち今朝ね本当に心になんか湧いてきたって言ったのはそのことなんです。その思いを持ってね暮らし始めたらもう昨日までと私たち変わるんじゃないかと思うのね。この世界の見方が変わりますよね。あ、神様はこれチャラにしようとしてらっしゃるんじゃなかったんだ、これ神様は回復しようとしてるんだ、改まろうとしてるんだと思ったらもっと大事にするでしょ。そして少しでも良くしようとするじゃないですか。だから私たちクリスチャンがですねこの世界良くなるために、日本の社会でもクリスチャンたちが社会を改変するっていうことのために、随分明治以来ね近代の日本の歴史でクリスチャンの信仰があったればこそ病院、教育、それから聖書の翻訳とかもそうでしたね、生協、生活協同組合、農業協同組合、農協とかね、これみんなクリスチャンの人たちがあるものは直接牧師が関わって、そしてこの赤線を廃止するとかね、交渉の制度の廃止、あるいは制度だったんですよね、それをやめたり、女性の地位の向上とか社会進出の必要とかっていうものについてはもうキリスト教は最初から分かっていて、それを進めようとしてまいりました。それがあって日本の近代化っていうのはある面でねこう進んだっていうふうにも言われてるんですね。でそれこの背景にこの私たちのこの世界が回復させられようとしている、万物が改まろうとしている、そうであれば私たちはもっと積極的にこの世界をもっとメンテナンスしなくちゃいけない、あのこのエレンの園に神様が人を置かれた時に何て言ったか、この世界をですね世話をするように、支配っていう言葉は世話って言葉ですよね、この世界を支配し世話をし、本当に神様が意図なさったような素晴らしい豊かさに保たれて、もう作物は豊かに産し、私たちは健康であり、環境を破壊するんじゃなく、この自然を破壊するんじゃなくて、ね、この世界が持っているポテンシャル、力というものを大いに生かしていくために、一体この世界はどんなふうに作られているかということを研究する学問がどんどん進んで、科学っていうものが神様の創造のこの秩序というものを理解するために使えるしもべとして科学が生きていく、そういう学問、キリスト者はどこにもですから必要です。そういうふうに私たちはこの私たちの暮らしているこの世界に、まあこんな世界はそのねどうせ汚れているんだから、神様はもうお嫌いなんだから、この世界はね、だからもうそのうち、チャラになるものなんか一旦これはなくなるって、全然別の新しいものがそれを待ってればいいんだって生き方じゃもう絶対なくなりますよ。私たちの私たちはこの世界は待合室じゃないです。天国に行く前にしばらく、ね、この時を過ごしている待合室じゃない、こ この世界が変えられていく、回復していくっていうことを心に覚えて、進んでいきたい、そのように歩んでいきたい。私たちの日常のお仕事なさっている方はね、あなたのやってる仕事はそのためだよ。その直接間接、私たちがやってる仕事っていうのは、おのおのそれぞれが関わっていることに、細かいところにはいろいろ苦労もあるでしょう、矛盾もあるでしょう、痛みもあるでしょう。けれどもそこにある神様はこの世界を回復しようとしている、改めようとしてくださっている、あの創造の世界のようにって思ってこの仕事をするっていう、そういう視点を持ち始めたら私たちの目は輝きます。今までのような食い口を稼ぐためだけのね、しょうがない、一定時間そこにいればいいんだっていうようなね、そんなやる気のない仕事はクリスチャンしなくなりますよ。それが私たちの職業、飯としての、神の飯としての職業だった、そういうふうにして、私たちは学ばされています。ちょっとね、なかなかこのまま話す3時間ぐらい話すとここでやめなくちゃいけないんですけど、なので神様はどうしようとしていらっしゃるのか、それが分かっているっていうものがどういうふうに変わるかっていうお話でした。これにて救いの基礎、ね、終わりたいと思います。お祈りをします。天の父なる神様、ありがとうございます。感謝します。どうぞ私たちを、このあなた様のなさろうとしてらっしゃる、どのように未来を導こうとしてらっしゃる、どういうおつもりでらっしゃるかということを分かっているものとして、私たちの日常の生活を、家庭を、職場を、また地域生活を祝福してくださいますようにお願いします。この教会の神様、本当にその神様がなそうとしておられるおつもり、神様のおつもりに私たちの思いを沿わせていくことができますように導いてください。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。